肉の思いっていうのは、私たちの中にこう入り込んでいる性質の中に、どうしても
罪を持って生まれてきた
っていう、この数を気にするということで、皆さんこれすぐ思い出すことあると思うんですけど、
聖書のもの
から、話ありますよね、
人口調査、
サメリキ記の24章1節に、1節、
主は再びイスラエルに向かって怒りを発し、ダビデを勘当して彼らに逆らわせ、言ってイスラエルとユダとを数えよと言われた。
2節も、
そこで王はヨアブおよびヨアブと共にいる軍の長たちに言った。イスラエルのすべての部族のうちをダンからベールシバまで行き巡って民を数え、私に民の数を知らせなさい。
はい、ヨアブとかは反対したんだけども、ダビデの方が勝ったっていうかね、サムエル記下の24章10節、聖霊はそれを良しとされなかったんで、彼は心に責められたってありますね。サムエル記下の24章10節、
しかしダビデは民を数えた後、心に責められた。そこでダビデは主に言った。私はこれを行って大きな罪を犯しました。しかし主よ、今どうぞしもべの罪を取り去ってください。私は非常に愚かなことをいたしました。
はい、そうですね。彼はこれについて犯罪を下げるまでね、災い、病の、
3
日間及ぶのを彼は選んだんですよね。敵の支配下に3ヶ月間かな、いるか、あともう一つは何だったかな、
3年の飢饉
どっちも厳しいですね。で、彼が選んだのは3日間のそのね、災いっていうかね、でも3日間でかなり人が死んじゃうんだよね。で、彼がそれで自分の犯した罪のために生贄を捧げるでしょ、これはイエス・キリストの、罪の許しに象徴みたいなね、自分の罪を告白して、そして贖ってもらうっていうね、イエス・キリストは私たちの罪のために贖いの技をしてくださったので、罪を告白してそれを許していただくっていうね、その許しのために、その代価をイエス様ご自身がその命をもって支払ってくださったので、私たちは許されるという恵みがあるんですけどね、このダビデの時もそうですね。それで許されたんだけれども、大きな代価がかかりましたね。なぜそれが罪なのか、ダビデは自分の兵力、民の力というのはどのくらいなのかっていうのをね、やっぱり気になってたと思うんですよね。
そうですよね。ある意味正当な、
正当にも思えるよね。
もう思える
というか、人口調査、
国のリーダーで ね。だけど、王様を求めたのは民であって、神の計画は違ったわけですよね。だから自分たちの周りの国々のように王様が欲しいって言った時点から、神のご計画とは違う方に言っちゃったので、
ゼカリア4章6節、有名な言葉ありますね。ゼカリア4:6、
はい、万軍の主は仰せられる。これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのである。
権勢とか能力、力によらず、神の霊によってなされるんだと、これは神殿再建する時のことなんですけど、同じように勝利をもたらすのは神ですよね。イスラエルの民が敵と戦わなければならない時に、肉の腕に耐えるのではなくて神に呼ばわること、神に耐えることを何度も再三再四教えますよね。いろんなケースがありますけど、歴代史下の32章8節、
彼と共におる者は肉の腕である。しかし我々と共におる者は我々の神主であって、我々を助け、我々に代わって戦われる。
これね、アッシリアの王についていったんです。アッシリアのその軍勢に対して、軍の長がイスラエルの民の士気を下げる あの下ろすためにね、うん、いろんなことしゃべるんだけれど、うん、それに対してそれにくじけちゃいけないよってね、うん、神が私たちと共におられるっていう、
うん、
言って、
ね、
歴代史下の32章の21節も読みましょう。
主は一人の御使いを遣わしてアッスリア王の陣営にいるすべての大勇士と将官軍長らを滅ぼされた。それで王は赤面して自分の国に帰ったが、その神の家に入った時、その子の一人が剣を持って彼をそのところで殺した。
数を正確に忘れたけど、他のところでもこれ書いてますよね。御使いが一人でその敵の軍勢を、アッシリアの軍勢を滅ぼした。
あ、だから肉の腕、うん、よりも神の力っていうのも、
うん、そう、神がおられるなら、
すごいことなんですね。
ね、数関係ないんですよ。
そうなんですよね、
うん、数関係ない、
うん、
で、
うん、
一人の神に完全に従順な人が一人いれば、うん、神様は大いなる技をすることができるんですよ。大勢の人たち、大勢の中途半端な、うん、生半可な人たち抱えて、これだけ数揃えれば何かなされるというわけでは全然ないんです。一人のヨセフ、一人のダニエル、一人のモーセ、一人のダビデ、神様に心正しい人が一人いればいいんであって、で神様の技はその一人を通してでさえもできる。であるいはその一人もいなくても御使いを使わせてできるんですよ。だから状況を見てね、数が少ないとか多いとか、だから神様はそう言ってるけど、そんなことは起こらないね、
うんうん、
そうではないんです。神の言われたことはなされるわけです、うんね、そしてそれを真剣に受け止める必要があるんです。神が今何を語っていて、ね、状況はこうでああでってね、そしてこれは必要だとか、そういうことは自分たちの言い訳であって、でも神が何をチェックを与えているのっていうのがもっと大切なわけです。肉はね、私たちの中にしがらみっていうか、肉のしがらみ、肉の思考っていうか、それは神の呼びかけと本当に反対なんですよ。この肉を引きずりながら、これに対して肉の思いということに対してね、警戒心を持たないで一日過ごすなら、きっと昨日と同じことやっちゃう、断固としなくちゃいけないんですよ、肉の思いに対して。私は御霊に従います、今日御霊に従いますというね、決意を持って臨まないと、ただ流されるままに、気持ちのままに、感情のままに動いてたら、決してこの肉の思いを打ち破って御霊に従順になるということは成し遂げられない。創世記のね、そうですね、ここの場所はね、もうソドムとゴムラを滅ぼそうとして、神様が御使いをそこに送るんですよね。そして、ロトがそれを迎えて、その人たちを迎えて自分のお家に迎え入れる。で、その時受けたメッセージっていうのは、この町は滅びます。あなた方はもうここを出なさいっていうでしょ。で、ロトには娘が2人いますけれども、あの結婚することになっていた者たちもいるんだよね、でも彼らに話しても、あの戯言のように思えて話聞いてくれない、でとにかくじゃああなたたちはここ、つまりロトと妻と2人の子供、娘で出なさいっていうわけですよね。で19章の17節、はい、御使いがね、この家族を外に連れ出してくれました。どうぞ。
彼らを外に連れ出した時、その一人は言った。
御使いの一人ですね、はい。
逃れて自分の命を救いなさい。後ろを振り返ってみてはならない。低地にはどこにも立ち止まってはならない。山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。
はい。振り返ってはならないって言ったんです、立ち止まってはならない、もう一心に、山に逃れなさい、 いうわけです、
うん、
そうしなければあなたは滅びます、うん、この世と共に滅んじゃうということですよね。だからこれ神のメッセージ、御使いのメッセージですね、うんうん、19章の25節、まあ、ちょっとその間にね、うん、あのロトは名護市へとするんだけど、うん、あそこまでは行けないからって、うん、もう近くのところに勘弁してくれって言って、うん、じゃあそれも聞きますって言うんだけど、うん、結局後でロトはそこから出なくちゃいけなかったんですよ、うん、で山に住む必要があったんですけど、うん、その過程であのいろいろね大変なことがあったと思います、うん、じゃあ19章の25節、
はい、これらの町とすべての低地とその町々のすべての住民とその地に生えているものをことごとく滅ぼされた。
26節、
しかしロトの妻は後ろを顧みたので潮の柱になった。
ちょうどねこの終わりの時に関してまた24章っていうのがね、うん、終わりの時に関してですけれどもね、うん、同じように、うん、ルカにも書いてますけど、うん、ルカ17章の31節、ルカ17章の31と32も読みましょう。
その日には屋上にいる者は自分の持ち物が家の中にあっても取りに降りるな。畑にいる者も同じように後へ戻るな。ロトの妻のことを思い出しなさい。
33節も、
自分の命を救おうとする者はそれを失い、それを失う者は保つのである、う
ん、はい、自分の命、これ肉の命ね、うん、肉の命を救おうとする者はでしょ、それを失う、
うん、
ね、それっていうのは永遠の命を失いますよね、
うん、
あの肉を救おうとする、
うん、
でも肉を喜んで失うものは永遠の命を保つんですよね。これ肉の思いのことを言ってますね、
うん、
自分のものをね、うん、あれ持っていこうって言ってね取りに戻っちゃダメだってね、ロトの妻のことを思いなさいって、思い出しなさいって言った。彼女はその町に未練があったわけでしょ、自分の多分財産いろいろあったと思うし、それに対する思いっていうのがあったから帰り見た、振り返ってはならないという警告があったんですよね。立ち止まっちゃいけない、振り返ってもいけないって言われたんだけれども、そのメッセージっていうのがこれ同じことをこのイエス様も言ってるんですよ。後に戻るなってね、何か自分のものを取りに家に入るなっていうことを言ってるでしょ、うん、ロトの妻のことを思い出しなさい、一心にもう逃げないといけない。神様のこの悟しっていうのはね、私たちは聖霊に語られても肉の思いがどうも引っ張っちゃう、
うん、
どうしても引っ張っちゃう、
うん、
そしてそれっていうのはまだ私たちこの肉にある間ずっとしがらみがあると思うんですよね、うんうん、だからパウロもずっと私はこの肉を打ち叩いて従わせるんだってあるでしょ、御霊に従うために邪魔になるんですよ、あの引きずっちゃうっていうかね、
うん、
でもそれをこの肉の思いと御霊っていうのがねぶつかり合ってるんだということを認識して、
うん、
そして神の意志、御霊の思いを実行するにあたって、
うん、
肉の思いが邪魔になるんだということをよく私たちが
覚えとか
ないといけないね、そうでないと、ああこういう状況だからいいねって言ってただ流されていていいんだと思うと神様の御心って成し遂げられないです。
神様に従っていけないね、
うん、そしてこうだよって、うん、今まであなたはそういうふうに生きてきたかもしれないけれど、うん、今滅びるんだよっていう時にリスポンドできないです。
そんな、ま、バカなって言ってね、
う
ん、あの目取ったりとついたりしてパーティーやって
そう、
うん、いてしまう。
そうでも御霊のメッセージは何なのか、
うん、
御霊の警告は何なのか、私にそれを離れさせなさい離れなさいって言ってることは何なのか、
うん、
これあの真剣に受け止めないと、神は警告しているのに、うん、それを軽んじることはできないです、
うん
うん、神は侮られるような方ではないし、うん、 主は恵みのうちに聖霊を私たちに送ってくださってますよね、
うん、
でも私たちが不従順に不従順を重ねると聖霊を悲しませることになる。で、聖霊を悲しませてはいけない、
うん
ね、で、真理に対する愛が私たちにないともう神はそれ語らないでしょ、ね、惑わす霊を送ってそれでいいんだという結論に達することを許されるんですよ。これが恐ろしいと思います。それを待ってるのは肉体の滅びだけじゃなくて霊的な滅びも陥れられるということになっちゃいますよね。それは誰が悪いんじゃなくて自分の選択、自分はどうしてもそっちに肉の思いに従うということをしてきた、何度も御霊の導きに頼らずにと。で、あの山に逃れなさいって言ったでしょ、
うん、
で、これ霊的な山っていうのを考えたらいいと思うんですよね、
うん、
世界中どこの国に行ってもね、うん、全世界を併合しようとして、
うん、
そして庶民 諸国語の全てのものに、うん、国印は強制されることになるので、どこの国に行ったら安全っていうのはまずないと思うんですよ
ね、
だから世界を統合して、ね、うん、そして
ちょっと前だったら、うん、本当にこう田舎でね、
うん、
インターネットとかも届かないような、
うんうんうん、
でも今ないでしょ、
ね、まあどうかにそういう穴蔵みたいなところを見つけれるかもわかんないですけど、
うん、
これをまず霊的な山と見たらどうかなと思うんですよね、
うん、
つまり神の御心、あなたはこれをしたらいい、
うん、
ね、またこういうことには関わらない方がいい、ね、それはあなたの心を汚します、
うん、
で、このことに関してはあなたは断固としてこの思いを保つべきとか、いろんなね、神様からの警告もあるでしょうし、勧めもあると思うんです。そして今この地上では、この世ではね、霊の戦いが激しくなってきていて、それこそ以前にはなかったような悪霊の攻撃が始まっていると思うんです、
うん、
そして近い将来は絶対に本当に猛攻撃がある、
うん、
その時私たちが御霊に従うって、御霊のその声に従うということを学んでないと、これ災いを受けることになります、
うん、
ちょうどわざわざ御使いがソドムのところにいたロトの家族に話すでしょ、
うん、
もう牛を振り返っちゃいけない、ね、急いで山に逃れなさいって言ってる時に振り返っちゃう、
うん、
大丈夫だと思う、神の警告に対して。それはもう旧約の話だから、それはもう過去の話ではなくて、イエス様がロトの妻のことを思い出しなさいって言ってるんですよね、
うん、
これは当てはまるわけ、
うん、
終わりの時に。だから霊的な態度としてね、神様が私たちに語りかけているメッセージっていうのは何なんだろうということをよくよく真剣に、そして謙遜に受け止めて、そしてそれをただ聞くだけではなくて行うものになっていかなくちゃいけない。皆さんにこれ分け合ってるけど、私自身本当に自分に対する戒めだなと思ってます。そして、最後にね、後ろのものを忘れて前のものに向かってまっすぐにね、体を伸ばして進んでいくっていうのをパウロ言ってますよね。そしてイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかってね、後ろ向きしながら走ることできないんですよ。後ろのものを忘れて前のものに向かって進んでいくんです、ね、だから神様が言ったこと、そして私にするようにと言ったことに集中する。なんで一歩だけに終わっちゃう、
うん、
もっと10歩も100歩も前進しなさいって言ったら前進すべきなんです。
今聞いててすごく思ったんですけど、うん、その神様は時その聖霊御使いを通してロトの家族のところに来て、
うん
こうね、
うん、
もう逃げなさい、ここ全部滅ぼされるって 言うじゃないですか、はい、でももし自分が神様に不従順してたり神様に近く歩んでないと、もしかしたらその神の今がこうすべき時だよっていう、その私個人に対するその導きが聞こえなくなっちゃうこともあるんだろうなって、それはすっごく恐ろしいことだなって思った。
そうですね、本当それはみんなが心して注意していかなくちゃいけないことだと思うんです。それは毎日ね、日々自分の十字架を追う、十字架を追うっていうのは楽なことじゃないですよ。
そうです、
ね、自分の肉を十字架につけることだから、自分に死ぬんですよね、日々死ぬことで。でもそれをしてないと、さあ今この時だよって言ってまた新しく話されても、自分の肉を否定して御霊に従うという訓練はできてないと思う。
だよね、
そしてその信仰の灯火を灯すというね、これ、今日また配信すると思いますけども、今ちょうど賢いね、
賢い女性たち、
乙女と、
はい、
いや、絵をもらったじゃないですか、あれ、あの額に入れて飾ってるんですけど、本当にあれ大好きですね、あの絵が、あ、こういう風になりたいって、
ね、待ち望んでる。
そう、
そしてその油のその炎っていうのは信仰ですね、信仰、最後まで信仰を保つということですけど、人から見ていいことやっているとかみんなと同じことやっているということだけではね、神様が自分に語りかけている聖書の言葉の真理を通して私個人にやるようにと諭している聖霊の声に忠実であるかどうかっていうのはまた別問ですよね。そしてそれはその人しか、その人と聖霊しかわからない、他の人がどうこう言ってくれるもんではない、ね、神様の前に言い開きするのはその人個人なんです、ね、だから私たちは神様の前でそれぞれが言い開きしなくちゃいけない、それを考えてね、主に必死になってすがってね、自分の肉の思いではなくて、御霊の導きに今日従えますように、ね、してどんな肉の思いが自分を道をね、そらさせてしまっているかっていうのはね、自分がどんなところに弱いかっていうのをね、やっぱり正直にこう見つめてね、そこにおいて聖霊の助けがあるように恋願って今日これに打ち勝ちますようにって、で今日断じてこれを自分の肉にさせないっていうね、つまり思いの中なんですよ。ただ行動だけではなくて、思いにおいて私は主に対して誠実であるために主を助けてくださいというね、そういう祈りをする必要があると思うんですね。主は私たちの心を見られるんで、ね、人から何も言われないから、自分はよくやってるということでは全然ないです。主は心を見ておられるんで、じゃあ最後にお祈りしましょう、はい、天のお父様、本当に私たちはあなたなしには本当に立っていることも前進もできません。でも私たちをあがなってくださったあなたの大いなる愛に応えていきたいです。そしてそのためには日々毎週毎週あなたの恵みに寄りかかる必要があります。でも私たちの祈りを聞かれる私たちの神、あなたが憐れみ深くも私たちが叫び求めるとき聞いて答えてくださる方であること、そして私たち一人一人に聖霊の助けがあることを感謝します。私たちは自分の肉ではできませんが、あなたの恵みにあって、あなたにあって何でもできます。それがあなたの約束ですから、それが真実であることを私たちは御言葉から知っています。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。主はあなたの恵みによって私たちが あなたから導かれる御心のうちにとどまり、そしてあなたの御声に聞き従えますように助けてください。
アーメン。
イエス・キリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。